大きくは非項目に関して一般に質問をいたします。まず市長のマニフェストであります引き締め活性化政策宣言、変えろ白髪白数の3つの改革、改革その1、自ら市民病院の改革の先頭に立ちますと宣言されております。リーフレットの一面、私このリーフレットには愛着を持っております。市長の人徳漂う穏やかな顔、そして最終ページには白川博一がやる、今こそ息が接心を改革断行として拳に力を込め、みなぎる情熱、得意満面の表情が印象的であります。市長、市民の多くの皆さんが意気死を改革を断行するとしたあなたの熱意に賛同と期待をして市政の刈り取り役を託されたと考えております。私の市民の一人として、一人としてそうであります。今回の行政報告の中で来年度以降は九州大学の精神科医局、診療内科医局から派遣が困難であるとの通告があったと報告をされました。医師の確保増員こそが市民病院改革の根源をなすと常日頃から述べておられますので、改革の後退を余儀なくされるのではないかと危惧をいたし、今回の一般質問に至ったわけでございます。市長の率直なお考えをただし、前いただきましたよね、ダイヤモンド市の消える恐れのある病院ではなく、頼れる病院としての改革の方向性をお示しをいただき、率直なる見解を賜りたいと考えております。それで、通告の第一点目に、市長ご就任当時は、市民病院改革は加速的に進行するであろうと、希望的観測をいたしておりました。ところが、今となっては、頭でっかちの尻つぼみ状態に陥っているのではないかと、危惧をいたしております。一連の発言の中で、病院改革の議論は、平成18年から始まっている。市民病院の役割、あり方に関する報告書は非常によくできていると、小佐先生もおっしゃっていると。ただ、その報告書は素晴らしいけど、じゃあどうしたらこれが実現できるのか、ということが触れられてないという見解を示されております。どんなに素晴らしくても、一歩を踏み出すことがなければ、決して前進はしない。私は、10年、20年先の、壱岐市の医療を見たとき、どうしても今回、壱岐市民病院改革を推進したいと、力強く宣言されております。しかも、 病院改革委員会の方針について、私は尊重をいたします。つまり、答申書に沿った病院改革を進めるということです。ただし、答申書を丸呑みすることはいたしませんという認識を示されております。また、そうした中、私の今の心境は、息が生んだ偉人、松永安左衛門公の先生の言葉に例えるならば、今やらずにいつできる、わしがやらずに誰がやる、という心境であると表明をされております。ところでしょう、在任期間は平成24年3月までですよね。本任期はですね。ああ、そうですね。はい。改革は可能であります。やりますと言えますか？二重さんの決意で答弁を求めます。括弧に移ります。市長は病院改革を行うには、先ほども申しましたが、医師の確保、これが最大のポイントであると、常日頃から表明をされております。これまでにも、中大、北大、久留米大学の医局と、当時の議事録には誤解と載っておりますが、それ以上訪問されたと考えております。そうした中、やっとの思いで、二人の医師の招聘にこぎつけることができた。しかしそのうち一人は、発展会社の紹介であることを表明をされております。市長、今現在の市民病院の常勤医療体制は13名ですよね。市長の気持ちとしては20人体制にする必要を強調されておりました。間違いないですね。しかし現実は常勤医師が13名から、じゃもすれば来年度は10名体制に交代するようになりますよね。言うは安く行うは形、そのことを瞬間されておると考えます。何か市長の人脈を駆使して有効なカードが終わりですか？改革委員会の委員さん、もしくは医師会の医師団等に協力を要請され、何らかの方策を取られてはいかがでしょうか。さらにお尋ねでございますが、現在、市民病院に席を置いてある医師の皆さん方に、医師招聘の提供、協力体制は期待できないものでしょうか。同じ医師が、同じ職場の環境を変えるために、率先的に取り組む、それくらいの医師であってほしいと、私は考えております。批判するだけが能じゃない。私はそのように考えております。良い医療の提供は、人材の確保から始まると考えております。市長の考えと同型であります。人材は私はコストではない。そのように考えております。病院の最大の財産であると考えておるのであります。市長、私の発言にね、かなというような否定的な考えれば、大いに反論をしていただきたい。結構ではあります。 今、一項目にわたって、市長に、ご提案、提言をいたしましたが、市長の明瞭なる答弁を求めます。よろし
く。音島議員の質問に対する
理事長の答弁を求めます。
高橋市長。
3番、音島商議員のご質問にお答えいたします。まさに、歳月市長またでございまして、私の残された任期も1年4ヶ月余りになったわけでございます。そしてまた、変化ということをコラムで申し上げました。その通りでございまして、今や、政局その他考えましたときに、政治情勢 を見るにつけ、一体どうして、どういうふうに対応したらいいのか。もう変化ばかりでございます。柔軟な考えを持って対処しなければやっていけない、そういう時代であると思っている次第でございます。私は市長就任にあたりまして、大きく3つの改革を掲げてまいりました。1つ目に市民病院改革、2つ目に税金の無駄遣いを徹底した見直し、そして3つ目に、ごみ、市尿処理計画の見直しでございます。これらにつきましては、先に開催いたしました、市政懇談会におきましても、市民皆様にご説明してまいりました。まず税金の無駄遣いの徹底した見直しでは、無駄遣いストップの実施により、平成20年度で人件費の抑制を含めた削減効果といたしまして、3億1500万円、平成21年度で5億2900万円の効果を上げて、おります。また、総人件費1割圧縮につきましても、私の注意をはじめ、職員の協力いただきまして、職員給与のカットなど、着実に成果を上げているところであります。また、ごみ、市尿処理計画につきましても、当初、80億円余りの計画でございましたが、現時点では約46億円にその工事費を抑制することができております。そして3つ目には、市民病院改革でございます。私は多額の繰り出し金を支出しております。市民病院、そして片割病院を合わせて見直しを図る必要があることから、市立病院改革として、平成21年8月に、壱岐市立病院改革委員会を立ち上げ、あらゆる努力を行って、これまで取り組んでまいりました。具体的に申し上げますと、私自身が先頭に立ち精力的に取り組んできたところでございます。特に、医師確保につきまして、九州大学第二外科医局との関係修復は必須の課題として認識いたしまして、壱岐医師会のご助言、指導を受けながら、壱岐市の医療環境を繰り返し説明してご理解をいただけるように、大学医局に頻繁に出向きまして、お願いをしてきたところでございますけれども、壱岐市に対する大学医局の見解は依然厳しく、残念ながら現在まで九州大学第二外科医局から、壱岐市立病院の信頼回復をいただけになっておりません。したがいまして、実際現までに至っていないというのが現状でございます。今後も引き続きご理解をいただけるまで努力いたすのでございます。今後どのように改革を進めるのか、また市長在任期間には改革は可能か否かとの見解をとのご質問でございます。病院改革を進めるためには、医師確保が最重要課題と考えております。今後は大学医局からの医師招聘と合わせ、あらゆる人脈やつてを頼り、市独自での医師確保を図らなければならないと考えております。また、市民病院の経営体制のあり方及び、片部屋病院のあり方について、病院改革委員会の答申を踏まえ、独立行政法人化に向けて、九州大学に臨床候補者の推薦をお願いしてまいりましたけれども、現在まで推薦いただくに至っていないところでございます。改革に向けての足踏み状態が長期間に及ぶことは好ましい状況ではございません。このような状況は今後も続くことになれば、改革に対する基本方針の見直しの必要性も、後も感じているところでございます。在任期間中に少なくとも改革に着手できるよう努力する所存でございます。先ほど、一歩を踏み出さなければということでございまして、私は一歩も二歩も踏み出しておるつもりでございます。ただ結果がついてきていない。これはもう、認めるところでございます。病院経営を安定した医師確保は最大のポイントでございまして、安定した医師確保を図るため、今回、医師の処方ができる理事長候補をお願いして、関連大学からの派遣してまいりましたけれども、それはなっておりません。関連大学からの派遣による医師確保につきましては、昨年まで、 吉備市大学につきましては、医局からの派遣は続けていただけるというご返事をいただいておりました。ところが今回、精神科医局及び心療内科局の医師派遣中止について通告をされたところでございます。それを受けまして、直ちに、教授に直接お会いして再考をお願いいたしましたけれども、現段階では困難であり、あるというお返事しかいただけないところでございます。現在、精神科医師の確保につきまして、福岡大学、久留米大学、長崎大学をもとより、病院企業団、長崎医療センター、民間医療機関、医師斡旋会社等に紹介をお願いしている状況でございます。今後も大学局からの医師招聘と合わせて、当該で勤務されておられる医師出身の医師、また各地の医師人会の皆様に、医師の医療環境を説明し、あらゆる人脈を通じて、市独自で医師確保を図らなければならないと考えております。また、定例会におきまして、失礼しました。先ほど、落とし前におっしゃいました、批判だけではない、ということでございます。批判することが、役目ではないということでございます。本当にありがたいと思っています。一丸となって、私は、医師を平に、ご協力賜りたいと思っております。また、医師はコストではなくて財産だ、同感でございます。私も、医師を、多く持つことは、それこそ、心療の財産、医師の財産だと思っておるところでございます。特に、人脈を通じて、私は、今度、改めてですね、医師招聘に、今まで、例えば、内科がいれば、内科医が必要だと、いうときに、その内科医をどうしたら見つけようかという、そういう方向で進んでいましたけれどもですね、今、落とし前議員ご指摘のように、それではですね、なかなかうまくいかない。例えば、精神科の先生に、こういうことで内科の先生はご存じないですか？そういうふうな、やっぱりお尋ね方をして、ですね、医師の方の、人脈を通じて、目的とする、専門医の先生を探す。この方法をですね、やらないかんと思っておりますし、実は、医師の方々は大変お忙しい環境でございます。壱岐出身の医師の方とですね、ぜひお話をしたい。壱岐出身の先生方に帰ってきてくれませんかというお話したい。そういうことで、この年末年始に数人の壱岐出身の先生方とお会いを通じていたしたということでございます。いずれにしましても、医師をどうして、確保するか、それに懸命に努力を出すようでございます。
落とし回し法人。
私にはね、市長がね、懸命にやろうとする熱意は伝わってくるわけですね。しかし、実際ですね、効力を上げることとは別と思うわけですね。例えば、市長は私に、こうした言葉を投げられたことがあります。落とし前さん、どんなにね、一生懸命にやろうと思っても、友達がいない、ブレーンがいないとダメなんですよ。そういうやはり、協力体制をまず構築することであろうと思います。一家の企業においてですね、社長がいて、専務がいて、部下が、常務がいるわけですね。社長がどんなに頑張ってもですね、下部の組織、専務が一人で一生懸命にやっても、やっぱりそこに、分割して協力体制を取るような、そうしたシステムを取らないと、私は、組織は動かない。そこに、医師の確保というのは、私も経験したことはございません。しかし、いろんな実際病院の事例、そして本を読んでみますと、やはりそこに働く職場にの環境、そして人的なものがものすごく良くなければ集まらないと。私は金ではないと思う。やはりそこの職場の雰囲気であろうと。いうふうに思います。ある人から、 皇族を進められましてですね、日本に残したい会社というのが本がございました。その中で、千葉県の亀田総合病院というところがございます。もう一度入院してみたい病院ということであります。それは素晴らしいですね。ノーと言わないんですね。患者さんの立場に立って、クレームをすべて自分の身に受け止めて、自分だったらどうするんだ。そうした経営を理念とする病院です。市民病院もこんな風になればなと思いながら読んだ次第であります。なかなかハードルは厳しいと思いますよね。しかし、市長が申されますように、改革委員会の方針を尊重する。その尊重するという市民病院改革の目的というのはですね、きちっとできているわけですね。市および、例えば例ですね、市および病院が一体となり、市民の方に安全安心の地域医療を提供する。そして、医師や看護師など、医療従事者の雇用を守ること、域医療圏内外の医療施設との連携強化を確立すること、そしてまた病院の経営形態においては、平成21年度中に、定款消化委員会設置条例など、議会の承認を得て、平成22年4月から、地方独立行政法人化に向け、準備作業を進める。これは到底無理ということは、市長も見解で示されております。しかし、方針としては、こうしたものが出ておるわけです。これに向けて、どういうふうに進むか、ということであります。進むということは、議論をすべき。その後、どういう形で議論が進められておるのかな、というふうにも思います。私は、公設、公営企業会計というのの、原則を知るんで、公営とは、どういうことかな、公示を引いてみました。公共団体が直接経営することと。おう、それは公営か。企業とはだったらどうなのかと。営利を目的として持続的に生産、販売、サービスなどの経営活動を営む組織体とあります。ですから、公営企業会計においては、公的な機関で運営し、金を使い、企業活動を行うことということであります。ですから、今現在、仮にですよ、経営体質を問うならば、例年1億5000万相当の赤字を計上しておるわけです。それが果たしていいことか、どうかということは、私は一つはですね、市民に問うべきであろうと思うんですね。極端な言い方、あるいはですよ、阿久根市のですね、竹原市長、あれくらいにですね、いい悪いが別としてるよ。市民に問う。どうしますか、今から。壱岐市民病院の今後をどういう形態でやりますか。住民投票をする。今のまま、公設公営の一部適用で進むのか。それとも、地方独立行政法人化を目指すのか。一つ、市民の皆さんに問うことも、経営上は一つの考え方ではないかと思います。まずその前に、病院をいかに存続させるのかということに視点を置くべきであろうとは思います。市長、再度、答弁を願います。と申しますのは、やる気はわかりますが、 まず、石野昌平のために、壱岐の医師会の皆さん方のですね、協力を要請するとか、今、席を置いてある医師団に、誰か市民病院を救ってくれる、誰か患者をサポートしてくれる医師はいないか。そうしたまず医師確保の取り組みをですね、進めていただきたいなと思いますが、まず、経営形態は問いません。あとはもう市長の腹ですから、医師確保に対する市民のね、不安を払拭する、こういうふうにしてみたいということがあれば、見解を賜りたいと思います。
白川市長。
先ほど、千葉県の片田舎にある亀田総合病院、お話がありました。素晴らしい病院でございます。医師がその病院に来らせてくれと言ってもですね、いや、今、医師はいっぱいで来れませんと言って断るぐらいのですね、病院でございます。そのことを聞いただけでもどんな素晴らしい病院かということがわかると思っております。そういう病院が、を目指せば、目指すということが、究極の考え方であることは間違いないわけでございます。今、医師確保に向けての、正直申し上げて、特効薬といいますか、給付だといいますか、でございません。しかし、そのことを、市民の皆さんは、非常にご心配なさっている。そのことも事実であります。そしてまた、副部長といたしましてですね、いくら頑張ってもですね、結果が出てこなければですね、何もならんと。これは私がいつも言ってるわけです。100メートル一生懸命走ってもですね、一番一生懸命走るのは、ビーの人が一生懸命走るわけがありまして、トップの人はですね、簡単にこう走るわけです。しかし、評価されるのはトップの人しか評価されるわけですね。私は政治というのはそのものだと思ってるんです。とにかく、結果を出さなければですね、途中いくら努力したって何もならないんだという気持ちでおります。しかし、今のところ、市民の皆さん方に、医師は来ますよという切り札を持ちません。しかし、市民の皆さんが安心する、今私が申し上げたことと相反するわけでございますけれどもですね、市民の皆さんがそういうご心配にならないように、医師確保に全力を尽くす、そのことを申し上げていただきます。
音
島改めて申し上げます。市長、このリンフレットを見てください。これを忘れないでいただきたい。この気持ちをですね、市民の皆さんは期待をしておるわけです、ね、どんなにきれいな言葉であろうとやっていただきたいんです。私は市民の今置かれている立場というのはですね、ここで申し上げるのは失礼かと思いますが、阿久根市のリコールの結果、もっと開こうと思ったけど、結果的には300票ぐらいになったと。いかに市民の皆さんと行政とのギャップがあるのかということを指摘をいたして、次の質問に移ります。質問の冒頭ですが、ジェネリック薬品というのがですね、ジェネリック薬品となっておりますことに、通告者として、お詫びを申し上げます。ところで、ジェネリック薬品とは何なのか、聞いたことがないなと。耳慣れない言葉だと思いでしょうが、医薬品業界では、日進月歩の新薬開発競争が激化をいたしております。そうして開発された新薬を先発医薬品と言っております。こうした新薬の開発には、聞くところによりますと、20年から30年の歳月と、200億から300億円の 莫大な費用を要するそうであります。そこでお薬も他の発明品同様に特許申請がされ受理されれば20年25年の特許が保証されるようになっております。その特許期間が切れると他のメーカーも同じ成分同じ効果の薬を作ることが可能になります。こうして製造された医薬品をジェネリック医薬品というそうであります。日本語に訳しますと後発医薬品というそうであります。ジェネリック医薬品はすでに使われておる有効性安全性も確かめられた成分ですので承認までの手続きは短期間で可能であり開発や研究費時間とコストが少ないため薬価いわゆる薬の価格です。これは国の方で決定をいたしますが先発医薬品より安い価格を設定できるそうであります。私も2年ほど前から関心を寄せておりましたので去る11月20日10時半から一保健所において当医薬品の講習会が行われることを一市の防災無線で知りました。確か2日間にわたり丁寧な放送があっておったと記憶をいたしております。当講習会に私も興味津々として、参加をさせていただきました。当講習会の参加者は県本庁の福祉保健薬務行政室長そして担当職員そしてジェネリック医薬品協会長崎県支部の役員の方そして一保健所の職員の方と思われる2人が主催者受講生はなんと私を含めて、私のいとこで、薬剤師をしております2人でございました。私は正直唖然といたしました。壱岐市役所の担当部局の職員すら姿がない。当日は土曜日であり市役所は休日ですね。率先通販職員自ら豊富な知識を習得して議論を経て普及に努めていこうという気持ちがないのかなと思った次第であります。情けないなと思いました。正直主催者の皆さんに問いかけてみました。寂しいですよね申し上げました。すると皆さんが参加しやすいようにとのことで土曜日に設定をしたのですがねというお答えが返ってまいりました。そうした中説明を聞いておりますと国県においてはジェネリック医薬品のシェアを2012年までに 30% に引き上げたいという指針を示されておるということを知りました。末端組織である市町村に周知徹底がなされない中で目標値を設定しても 到底達成不可能ではないでしょうかね。いかんともそう申し上げましたら、いかんともしがたい表情で私の方を向かれました。実現への日々というのは積み重ねがなくて、日々の積み重ねがなくてできっこありませんよ。いわば、きれいな言葉、きれいな文句を並べただけで、それは美辞麗句に過ぎませんよね。私は今後、保健医療費の増大、少子高齢化社会が怒涛のごとく迫っている中で、被保健者に医療費縮減を願う、有効な手立てをなし得ると考えております。もっとね、啓蒙啓発を積極的に推進をする。そうした保健所の住民の皆さんを土俵に上げる、そういう土俵作りをすべきと考えておりますが、市長の見解をお願いいたします。
白川市長。ジェネリック医薬品に不注意に関する市の取り組みについてのご質問でございます。私ことでございますけれども、私も慢性疾患を2つ持っておりまして、ジェネリック医薬品を使っておるところでございます。ジェネリック医薬品とは、低価格なのに安全性や効き目は新薬と同等のと認められている後発医薬品のことでございます。国において患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資することから、普及促進に向けた方策が打ち出されているところでございます。長崎県におきましては、関係団体からなる、ジェネリック医薬品使用促進協議会が設置され、実態調査、アンケート調査の実施、研修会等が開催されるなどの対策が講じられております。医師におきましては、国民健康保険加入者における、ジェネリック医薬品の取り組みについて、毎年、5月の保険証更新時に、パンフレット、およびジェネリック医薬品希望カードを同しております。これでございます。これには、ジェネリック医薬品希望カードはどう使うの、そういうふうにしておりますので、まず、国保の方は、毎年5月にこれをもらっていらっしゃる。そして、そこにいろいろ、ジェネリック医薬品を活用してみましょう、という呼びかけもされております。ですから、まず、このことを申し上げておきたいと思いますし、その中に、ジェネリック薬品はいかんよという方もいらっしゃいます。それは医師が不可という印鑑を押すということになっておるわけでございます。そこで、希望者カードを提出して相談にしてみましょうということも書いておるところでございます。それから、司法、これは司法の4月号でございますけれども、5ページにジェネリック薬品カードのことについて言及をさせていただいております。そういったことで、市は、足りないと言われればそれまでございますけれども、それなりの応募しているというところでございまして、今後は、医師会のにご相談をいたしまして、ジェネリック医薬品を使用した場合と、現在の、いわゆる新しい薬品との使った場合の差額などですね、それをご本人にお知らせするような状況が、体制が整えられたなと思っておるところでございます。本市の国民健康保険財政は、昨今の経済状況等の影響によりまして、所得の減少等によりまして、税収も伸び悩み、資金の取り崩しや、を行っておりまして、本年はやむなく、税率のアップもお願いし、運営している状況でございます。今後増加する医療費の適正化を図るためにも、ジェネリック薬品の普及について、医師会、薬剤師会など、関係機関と協議を行っていくともに、市民に対しましても、引き続き、ジェネリック薬品の周知、啓発を図ってまいります。
本島常務委員。言われた通りですが、啓蒙啓発がですね、私は現段階では不十分ではないのか。ですから、今後、取り組みを積極的にしていただきたい。そうしますという返事がいただければすぐよかったわけですね。仮に、善意を申し上げますからね。 例えばですね、高血圧の薬を1日1回1錠、例えば先発医薬品で83円70銭、ジェネリックの場合は23円40銭とします。1日あたり60円30銭浮くわけですね。そして、仮にこれが1年間ずっと慢性病ですから、1年間続けた場合は、3割負担の場合で8370円、ジェネリックを使った場合では2190円、6570円、自己負担にしても軽減されるわけです。さらに、今度は健康保険、いわゆる7割出しますね。7割出すわけですから。そうした場合は仮にもう時間がございませんので、1年間あれすれば、13540円浮きます。ですから、こうした事例も踏まえてですね、財源には限りがあります。いるを働いて、いずるを制すと言います。入ってくるとを考えると、出ていくとはもう、限りがあるわけですから、入ってくる金がないわけですから、いつまでも国債一債だけを限りなく出しますか、増やしますか、それではできないから、こうしたことも皆さん方に啓蒙していただきたいなというのが、私自身の気持ちであるし、そうすることが今後のあり方ではないかなと。それは当然ですね、先発医薬品をですね、保険料、いわゆる被保険者は権利があります。何を使っても権利があります。しかし、それだけでいいのか。自分でできるとこは、やはり自分も協力していくと、そうした体制づくりが必要ではないかと思います。私もですね、ここにジェネリック医薬品希望カードというのがあるわけですね。初めて見ました。私が認識不足と思います。ここに皆さん方、これを使った方、手を挙げてください。皆さん、アンケート結果にも載っておりました。皆さんですね、ご存知でない方もいらっしゃるわけです。ここはわざとですね、あえて手を挙げないと。厚生委員会の方は皆さん知ってあるはずです。あえて手を挙げないという方もいらっしゃいます。そうしたですね、ことをもっとですね、啓発していきましょう。市長、どうでしょうか。啓発していきましょう。まあ、うんうんと言ってありますから、多分していただけるものと、確信をいたしたいと思います。最後にですね、市長にね、覚悟を持っていただきたいなということで、エールを送りたいと考えております。それはですね、幕末の偉人であります、西郷隆盛の遺訓30条にですね、こうしたくだりがございます。ちょっと読んでみます。命もいらず、名もいらず、単位も金もいらぬ人は始末に困るものなり。この始末に困る人ならでは、官苦を共にして国家の大業は増し得られぬなり。というくだりがございます。命もいらん。名もいらん。地位名誉もいらない。金もいらんというような人は、粗末に、処理に困るものである。このような、手に負えない大人物でなければ、困難を一緒に分かち合い、国家の大きな仕事を体制することはできないというふうに要約できるのかなと思っております。今、世相は、観覧神父の思
相であろうと思います。
市長のマニフェストの一面の穏やかな顔、そして三面の闘志みなぎる姿で、改革断行の揺るぎない推進を願って、私は一般質問を終わりたいと考えています。何かコメントがございましたら、市長よろしくお願いをいたしたいと思います。
白川市長、
お豊島議員にはいつも素晴らしい言葉をいただきましてありがとうございます。まあ、勝海舟に対する言葉だったのかなと思っておりますけれども、本当に、言うた言葉だと思っておりますけれども、いたしましても、その、マニフェストの、発信、その時の顔こと、今とですね、目つきも顔つきも変わったというような批判も受けておりますけれども、そのマニフェストに掲げたことについてはですね、今日まで揺るぎない信念を持っておるところでございます。